マタイによる福音書の三条の水訓シリーズを続けて行っていきますですね。私たちは結構な時間が経ってますけれども、未だですね、しかしすでに、6節まで来たんですね。今日は義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるからですと、このように書いてあります。このもう一度ですね、このイエス様がこのおられるこの時の状況をですね、思い出していただきたいんですけれども、このイエス様がガリラヤでこの御国の福音をこの述べ伝えられてですね、そしてユダヤ人たちが大勢イエス様に従ってきています。あらゆる患いをですね、病も治されて、でそれで今このようにしてついていっている中において、このイエス様がこの山に登られました。そして弟子たちを引き寄せて、身元には弟子たちが近くにいて、あとは外側、外の方で、遠くの方で群衆が聞いておられた中で、お座りになって腰をかけられて、話し始められたっていうのが、これが、ちょうど旧約の時代、イスラエルの民に、おいてはですね、シナイ山においてですね、神が天から降りてこられて、そして実戒を与えられて、そしてもう神ご自身が言葉をこの権威を持って語られてですね、それをもって神の国っていうか、イスラエルの民に対する神様のこの統治が始まっていくわけなんですけれども、ここでも同じで天の御国というものがですね、この始まっていく、そのイエス様の言葉の宣言があるわけなんですよね。当時のユダヤ人にとってのこの御国観って言ったらいいかな、このどのように神の国を考えていたかというと、極めて政治的であり軍事的でもありましたですね。私たちどうしてもですね、この十字架とかイエス様の福音を見るときにですね、とても柔らかくこの描かれているので、こうロマンチックになっていってしまうんですよね。けれども非常にこの殺伐とした、この状況であり、かなり異様なっていう言葉を使ってもいいかもしれませんけれども、状況でありました。それはユダヤ人の中でもう我慢ができない、このローマによるこの圧政ですね、もうひどい取り扱いを受けて、各地で反乱が起こっていき、あの十字架刑というのは反逆を犯したものがつけられる、主にですね、この見せしめのための処刑であり、そして極刑であり、最もむごたらしい形で殺すための道具でありました。まあ、ちょうど復活ですか、復活という映画に出てくる、最初の方に出てくる、このメシアが来るっていうふうにですね、このユダヤ人の人が、熱心党の人たちがですね、この主人公に言いましたけれども、あのようなもう血生臭いこの戦いがある中で、イエス様がこの来られたわけなんです。ですからユダヤ人たちがこの集まってきて、そしてしかもこの患いですか、この癒しを多く、この悪霊を追い出しとかもこのイエス様が行われてですね、もしやこの方がメシアかもしれないっていうか、このその救いをもたらしてくれるかもしれないという、まあ、そういう期待もあってこの話されたわけなんです。この集まってきたわけなんですけれども、イエス様のこれからの御国ですね、このね、御国が近づきました、悔い改めなさいというふうにイエス様言われましたけれども、この今度は御国はあなたのものですというふうにイエス様始まるわけですよね。でその時に何から始まったのかと、ローマからの解放ではなかったんですね。ローマからの解放ではなかった、何ですか、自分からの解放なんです。自分というもの、自己中というか、自分中心というか、自分が王となっている国から、自分というものが完全に砕かれて、そしてキリストがこの治められるという中に入っていくわけなんです。でこれを聖書で福音と呼びます。福音という良き知らせです。 私たちにとってのこの良き知らせというのは、自分が高められる方ですね。自分が注目される方です。自分の支配が広がる方です。しかし私たちにとっての本当の幸いというのは、神が初めにアダムを作られた時のように、この神に全くより頼んで、そして神と一つになって自分というものはなくなっていて、そして神の代理人としてですね、この神からの支配を任せられて管理するというか支配していくというか、このようなこの話です。だからもう本当に過激というか、急進的って言ったらいいかな、わかりますか、ガラッとこう変わるわけなんですよ。で、初めに心の貧しいものは幸いですとありました。で、これをもっとはっきりとした表現がで言うと、霊の乞食は幸いですとなるわけで、もうすっからかん何にもない、なんか心が貧しいっていうと、なんかこう卑しくなるみたいな言い方、こう意味合いで取ってしまうかもしれないけれども、そうではなくて、もう潰れちゃった、もうダメという、もう神に出会った時に訪れる、もうこう喪失感ですね、絶望感ですね。で、このことがあると、その人は天の御、その人たちは天の御国のものなんだということから始まって、そうすると自分の今までの在り方に本当に深い悔恨の思いが出てくるわけですね。これが悲しむものは幸いですとあります。で、福音の中で悲しむということは、これ本当幸いです。これが永続する慰めになってきます。ここでも、慰められるからですとありましたですね。そしてですね、前回から今度は、この完全に神と自分との間で起こっていた話から、この周りの人との関わりというものもこう含まれていくようになったんです。この柔和なものとか、へりくだるものは幸いですという言葉です。で、自分がこのように低くされた、今までは自分は大したことがある人間だなって思っていたところが、もう大したことないどころか、もう、おしまいだっていうようなね、状況で、この深い悲しみがあり、罪に対する悲しみを持ち、そして生きていく中で、他の人から何かを仕打ちをされても、この自分というものを失わないというか、バランスを持って生きていくというか、大体このプライドが、この何て言うかな、傷つけられて、自尊心をね、傷つけられるようなことあると仕返しをしてみたりだとか、あとは自分をなんか強く見せてみたりだとか、そういうふうにしていくわけですけれども、そういうものから解放されてるわけなんですよ。この柔和なものっていうのはそういう意味ですね。で、そういう人が地を受け継ぐっていうのは、つまりこの神の国を受け継ぐ、治めていくようになりますよという、普通だったら逆で、世の中ではなんとか自分の地位とか確保、なんか居場所を確保するために、なんちゅうの、なんかいろんなことをしていこうとするわけですけども、神の国においてはその逆で、そういうことをあえてしないことによって、神が支配をその人に任せていくようになっていくというのが、この柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぎますとあるわけなんです。そして今日は、義に飢え渇くものは幸いです、その人たちは満ち足りるからですと、はい、自分に良きものが何もないことを知ったからこそ、義というものは神からしか来ないと、ね、賜物だと、純粋に受け取ることしかできないということを知り、強烈に求めていく人は幸いですということであります。簡単に言うと、神の恵みによって救われるっていうことですね。そして恵みによって義と認められ、そして、成果されて、この神の国の中に入るという、この一連の流れのことが、義に飢え渇くものは幸いですとあります。で、もう一度ですね、この幸いだっていう言葉に注目したいと思いますが、幸いを基本的に私たちは求めてます、人間というのは。ですよね。 幸せに生きたいよねって言ったら、クリスチャンノンクリスチャン問わずうなずきます。まあこう模範生はいや違います私は、とかってなるかもしれませんけど、普通に考えて、普通にね、幸せを求めてるよねっていうことなんです。でクリスチャンもクリスチャンじゃない人もかかわらず、幸せは求めているんですが、世っていうものと、そして、この神の国の大きな違いは、幸いというものは結果として実として果実として与えられるものであって、それ自体を求めるものではないということを知ってるわけなんです。世においてはこれがもう第一になってるわけですですね。まあ、娯楽はもう一番分かりやすい、ね、あのクリスチャンになる前は、まあ、女性だったらグルメとか旅行とかですね、じゃ他に何かないのって聞いてもないって感じになっちゃうじゃないですかですね。男も男の楽しみがあって、スポーツとか分かんないですけど、娯楽はそうだし、または結婚もそうだし、恋愛もそうだし、いい人といたいとか、自分の、キャリアですね、このを求めてい、くであるとか、とにかく幸せな状況というものを求めていくわけなんですけれども、それは一時的なものなんです。一時的なものであります。で満たされません。だからもっともっととなるわけなんです。でとかくですね、キリスト者であっても、この義を求めるのではなく、つまり神が義なる方で正しい関係を神と持っているということを求めるのではなくて、ともすると幸せを求めてしまうと。教会の中でさえ、キリスト教の世界の中でさえ、何か教会の中でいいことを求めてくると、自分がもらうことだけを考えていくと、で嫌なこと言われたくないとか、あとはこの集会に行き、あの集会にも行き、こっちにも行き、あっちにも行きってしている動機の多くの場合は、まあ気分が良くなるっていうか、気持ち良くなるっていうか、あの何かいい情報ないかなとか、なんか賛美して満たされたとかって言ってですね、あ、そういえばね、あのね、僕はね、いいねもしたんですよね、あのフェイスブックで、すっごい綺麗な賛美チームが、ワーシップのチームがですね、歌詞が超まずい、超やばい歌詞なんだけど、意外にそういう心の状態になってるなって。例えば Lord I surrender all っていうんですね、この主を、私は全てを明け渡しますっていうところを、 Lord I surrender some って言ってたらね、リトルとかね、ちょっとだけ捧げますとかって、このなんかね、真面目な顔して歌ってるのに、そこの歌詞が変わってたりするんですよ。あと I exalt thee っていうのね、私はあなたを崇めますとか、 I exalt me とか、私を称えますとか、崇めますとか、なんだかってね、真面目な顔して歌ってるんですよ。でもね、ともするとそうなっちゃってる場合があるんだよね。パロディなんですよ。とかこの音楽のなんていうの、ギターにあるとかさ、なんかこうなんかね、雰囲気であるとかで、こういうものがいいというですね、でこういうことになりかねないわけなんです。しかし私たちの目的は、主を知って何が正しいことかを知り、それに聞き従っていく。実はそこに誠の幸せが隠されていて、神が正しい方で、この方に全てを任して正しい関係を持っていくところにこそ、持続的な平安があり、静まっていることができ、そうですね、幸せがあるわけですよね。でこの義という言葉は、まあ、非常に大事な言葉で、まあ、あの旧約聖書にも本当にたくさん出てきますね。 で、この三条の推句の中でも多く出てきまして、パリサイ人や立法学者の義に勝る義でなければ天の御国に決して入ることはできないっていうところにも出てくるし、あと神の国と何ですか、その、神の義を第一に求めなさいと、そうすればこれのものは加えて与えられるというところにも出てくるわけなんですけれども、まず義とは何なのか、まあ、正義というふうに言い換えても、正義とは何なのかと。あんまりどうでしょう、私たちの教会に来ている方々はそんなに興味がないというか、興味がないからうちの教会来れてるかもしれないですけども、普通だったら社会的なことを考えると思うんですよね。社会的なこと、いろいろ起こるじゃないですか、ニュースで見てて、こういう悪いことが起こったですね、不条理なことが起こってます、正義ですね、社会正義、という、まあ、皆さんの周りの、ね、職場であるとか身近なところであれば、その正しさっていうのをね求めて、ると思うんですけれども、まあ、社会正義であれば誰かが罪を犯したときにそれをどう罰するかとか、貧富の差があるときにどのようにその格差を埋めるとか、戦争の噂を聞いたら戦争いけないというね、やってはいけないという平和を叫ぶ声であるとかですね、この普通は、普通っていうか多くの場合多い、それを語られるわけです。で、実際にこの三条の推訓は以前話しましたが、そういう中で使われることが多いんですよ。この三条の推訓ほどいろいろ使われている箇所はないんですよね。このイエス様の言葉はないんですよ。で、しかしイエス様がその世の中の不条理を正すようにこの後動いていかれるかっていうと動かない、動いてない。事実ローマは打倒してないし、他にもいろんな不条理がありますけど、そんなこと言ったらあの弟子たちは不条理だらけの人たちでした。なんで主税人がここにいるのよって話になっちゃうんですよ。熱心党員人をどんどん殺してるのにね、そういう人がいる。で、普通の漁師がいる。で、全然レベルが違うことがよく分かります。神が義であられる、正しいということと、あとは神と正しい関係を持つということをイエス様はこのいろんなところで解き明かしていかれるんですね。で、結構私たちはこの道徳的なことを正義と言って、いろいろと論じるんですけども、イエス様はズバリとこうズバリとですね、物事の本質を話していきます。例えばルカによる福音書ですと、群衆から声が聞こえてですね、どうか相続財産でこういうことされてるから私に、なんだこのためにこう裁いてくださいとかね、こう訴えるわけですよ、ね、遺産相続なんてあるでしょ。なぜかイエス様はいきなり貪欲についてお語りになるんですよね。つながってんですよ。こう普通人間の会話をしている時っていうのはこの自分、まずは自分を差し置いてっていうのが多いですね。こう正義の話をする時、相手は自分を除いて全員が間違ってるっていうふうになっていくわけです、いつの間にかね。で、表面的な、次に表面的なんですよ。遺産相続のことを何とかしてくれって話をするわけですよ。でもイエス様がお語りになる時っていうのはぐわーっと深みに入ってって、で自分そのものを否定していかなきゃいけない、貪欲っていうその問題をイエス様取り扱っていかれるということでですね、多くの人がこの正しくならなければいけない、正しくなければいけないと言って、そういう人が動けば動くほど実は迷惑千万なことが多いんですよね。やめてくれということになります。で、なぜかって言ったら自分を差し置いているっていうのが一つ目、二つ目は、その表面的なんです。イエス様が言われているのはもっともっとこの心の貧しいものって書いてある霊の話でしょ。深い部分での内容になっていて、神と自分との関係の中での義なんですよね。で、このことを語っていかれるから、イエス様の話というのは徹底して自分というものからの解放なんです。 で、ここで罪からの解放ってもうはっきり言っていいですね。罪というものが神と人との仕切りとなっているわけです。アダムが作られた時には神との正しい関わりがあったんですけれども、罪を犯したことによって外れてしまったと、曲がってしまったということです。で、その曲がってしまっていることを嘆き悲しみ、そしてもうそこには希望を見出さず、ただ神の憐れみによってその義をですね、義を賜物としてしようってお願いしていただくという、これが義に飢え渇くということになります。私たちは罪の力からの解放を願いますですね。分かっちゃいるけどやめられないっていう話ですよね。この、正しいことは分かっているけれども、それを違うことを行ってしまうという罪深さというものがあって、その力からの解放があります。で、これを違う言葉で言うと聖化と呼びます。聖化、清くなっていくっていうことですね。で、ローマ人の眺めを、学びを以前私たちは行っていましたよね。ナリマスバイブルスタディの時に行ってましたが、でそれが取り扱われているのが6章から8章の前半まででした。恵みによって救われているというのであれば、罪を、じゃあ間違った、恵みがあるところに、この間違った罪があるところに恵みが増し加わったと、満ち溢れたと。だったらもっと罪を犯していいのですかって言ったら、絶対にそんなことはありませんと。罪に対して死んだ私たちがどうして罪の中にとどまって生きていくことができるのかってこう言ったんですね。そして私たちがキリストと共に死に、キリストと共によみがえったと、十字架にキリストと共につけられて、罪に対して死んでいるものは罪から解放されているんだということをパウロが言って、私たちの手足を不義のための器でなくて義のための器として捧げなさいという、こういう聖化の道を、この清くなっていくことの道を教えられました。ところが問題はですね、7章に入っていくんですよね。7章にはこの律法というものに対しても実は死んでいるって話をするんですね。で、私たちは聖化なんだから清くなりたいと思って神様に従いたいと思ってるんですけれども、神様の言われていることに従おうとすればするほど逆のことを行っている自分に気づくわけなんですですね。で、で律法に対して死んでるっていうことは、自分はこの神様の言われていることを行おうと思っても全くできずに、むしろ違反することを行って自分が死に定められていることを徹底的に知らされるっていうかですね。で、この惨めな私はどうすればいいんでしょうか、この体から誰が救ってくださるのでしょうかと、でも神に感謝しますっていうふうにパウロ言ってるんですよ。で、8章になるんですよ。誰でもキリストイエスにあるものは罪に定められることはないと、命の御霊の法則が、原則が、罪と死の原則から私たちを、この解放したのですと。と言って、御霊に導かれるという法則を、このパウロが教えて、御霊に導かれることによって、その自分の何か、力によって神様の命令を守るのではなくて、御霊に導かれることによって肉の行いを殺すことができるという話が。で、この罪の力からの解放を私たちは願って、いるわけなんですよ。で、事実その力は与えられています。そして強く願っているですね。で、ここまで話しましたが、今度ね、でもねっていうことです。自分は罪を犯さない自由が与えられていて、クリスチャンとして成長して、以前はもうこれは やらないと、もうやっていけないっていうものが、やらなくて済むようになったと、ハレルヤだよと、素晴らしいことですけれども、しかし絶えずうめきがあって、とは言っても罪を楽しんでいる自分がいる。その思いの中でだとか、自分罪を犯したいということ、罪を犯すことを好んでいる自分がまだ残っているであるとか、欲望というものからまだ解放されてない、この罪そのものから、この欲からが、これは実践によってその力に支配されてないことは確かなんだけれども、それは うめいている状態だって書いてあるんですね。でこれがローマの8章の23節に、御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら心の中でうめいていますという言葉に表れています。体があがなわれる、罪そのものからの解放、罪の欲望からの解放、これも望んでいる。将来に起こることです。イエス様戻って来られる時に起こることです。この、罪そのものからの解放ですね。で私たちはこれも強く願っているわけです。いかがでしょうか。願ってらっしゃいますか。でこの罪からの解放があるのみならず、今度はこの罪からの解放っていうとこうもっと何ていうかな、消極的なんですけど、私たちはもっとこう積極面がある、積極面があるわけですね。それが何かっていうと、キリストご自身のように、まあ、生きていきたいという願いも出てくるわけです。ヨハネが言いました。第一ヨハネの3章の2節と3節、愛する者たち、私たちはすでに神の子供です。やがてどのようになるかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします、ということで、キリストが来られるときに自分が清くされるんですけれども、このキリストに似たものにされるという望みがあって、今もそのようにされていくことを願っているわけなんですね。イエス様のように生きていく、イエス様が歩まれた道を歩んでいくですね。イエス様と近くありたい、イエス様と交わりをしたい、イエス様の素晴らしさを求めて追求していく。でパウロが、この素晴らしさを知ったっていうふうに書いてるのがピリピ書に書いてあるんですけども、具体的にはキリストの苦しみとよみがえりの力を体験したいって話をしてるんですね。フィリピの3章の8節から11節で、それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。私はキリストのように全てを失いましたが、それらはチリアクタ、チリアクタって何なんだろうね、日本語で。チリは分かるけどアクタって何なんだろう。ゴミ。ここはねもっと強い言葉です。まあ、ちょっとね説教団で言って、でもギリシャ語の方はいわゆる排泄物って、うんちみたいな感じですよね、簡単に言うとね。そんくらい思ってますと。だからもうどうでもいいものっていう、そういう感じですよね。でパウロですよ、立法を守り尽くそうとした人ですよ、学歴がある人ですよ、エリートですよ。それをキリストを知ったことの、このキリストを知ったことの素晴らしさがあって、この素晴らしさのゆえにこれらのものがアホらしくなってるわけですよ。でどのようにその素晴らしさをこれからも預かっていきたいかっていうと、キリストを得てキリストにあるものを認められるようになるためです。私は立法による、この自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのですと。キリストの死とか苦しみの交わりに預かって、そのことを通して復活の力も知りたいってこう言うんです。そこまで情熱があるんですよ。ここまで吹っ切れたらいいですね、自分が亡くなったら。でもやっぱ自分可愛いからね、もっと幸せになりたいなって思いますよ。 だからさっきの話ものですよね、義に飢え飼うものは幸いですと。その幸せというのは結果として与えられますけれども、戦いですね。で、あとはそこまで、イエス様と一緒にならなくてもいいよとかさで、今義について見てきましたが、今度は飢え渇くという言葉、飢え渇くという言葉で誤解をされてしまうのは、自分の努力によって一生懸命義に到達しようと思っていることではないです。頑張って義に到達するのではなくて、そうだな、簡単に言うと、この夏、暑い中で水が欲しいと思っていろんなお店に行って水を探している姿ではなくて、全然どこに行ってもペットボトルさえ何もない状態でハーハー言っていて、神様助けてください、こっちの 今言った後者の方なんです。飢え渇くというのは、あの有名な言葉があります、詩編の42編の一節、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎますと。もう全く自分の方ではこの義についてのリソース、その源というか、こう自分側にはもう何にもないです、神様どうかお与えくださいという切実さがこの飢え渇きなんです。だからこれもやっぱり恵みによる救いっていうか、恵みなんですよ、この憐れみなんですよ、行いじゃないんですよ、全然逆の方なんですね。で、フォート息子も思い出していただきたいんですけれども、彼が金があるときは良かったんですが、金が完全になくなったからこそお父さんのところに戻ろうと思っただけではなくて、今度は飢饉が起こって、そして豚の世話をしなきゃ、あのユダヤ人の男が豚の世話っすよ、汚れた動物と言われている。しかも豚の餌、イナゴ豆だっけ、食べたいと思ったのに食べられない状況です。もう何にもない、何にもない、全く何にもないですよ。でそれで我に帰るんです。ここですね、大事なの、我に帰るっていう。でじゃあもう行くべかと、天の父に罪を犯して父にも罪を犯したから、もう何にもないからしもべとして雇ってもらうようにという、こう言ったというね、この行動に移したという状況が大事であって、多くの場合霊的に私たちはちょいかじりしかしないんですね。神様と言うんだけれども、まだまだ自分ができると思ってるから、まあ、いわゆる困った時の神頼みみたいな状況になって、すごい大変ですとかって言うんだけれども、全然大変じゃないんですよ実際は。だから、まあ、調子のいい時は教会来て、あ、逆かな、どっちもいいんだけど、ある時に教会に来て、あとはいろいろなんかいろんなことがありますから教会に行きませんと、っていう時にね、大体ね、あ、私はねきちんとしてないクリスチャンだ、ちゃんとできてないから。いや、逆なんです、逆なんです。霊的には本当に自分が頼りない存在、やばい存在、これ神様から、神様から離れたらもうとんでもないことになって、もう落ちぶれてしまうと、神様助けてくださいと分かっているからこそ、どんなことがあっても礼拝を守ろうとするわけです。飢え渇いているわけなんですね。で、約束が満ち足りるっていうんですね。これ言い換えると飽き足りるって言ってもいいかもしれません。食いすぎってなるじゃない。満ち足りる、あの4000人と5000人の給食ね、あれ 満腹したって話書いたんだけど、あれ簡単に言うとなんかおえーっていうくらい食ったって話なんです。 あのね、あのやっぱだからあの聖書の言葉ってね、このあのこう綺麗になってんだよね。例えばイエス様がさ、あの前の第2版だとなんだっけ、かわやって訳されてんだよね。こう食べるものがさ、かわやに、かわやなんて今使わねえよ、なんだこの役はって思ったら、今なんだっけな、排泄されるって訳されてるね、排泄。でもかなりはっきり分かる形で書いてます。で、何言うとしたんだっけ、満腹、満ち足りるっていうほど溢れるっていうことです。もう本当に充足してるっていうことです。流れ出てきちゃうっていう感じ。これ言いたかったんですね。で、これが義の賜物でそうなるよということで、主のところに植え替え置きを持っていくときにすぐに与えられる恵みがあります。もう皆さんもご存知のローマの3章の21節から24節まで読みますが、しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちキリストイエスを、イエスキリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。この恵みによる義の賜物に満ち溢れるわけなんです。ここで不足を感じては絶対にいけません。皆さん完璧なんです。いえ、私は違いますというのは遠慮とか謙遜ではなくて傲慢です。いや、不信仰です。何でか分かりますか？それは自分の義ではなくてキリストの義なんです。私は完全ではないと言った瞬間にイエス様が完全ではないと言っていることに等しいのです。イエス様が十字架につけられて、そこで神の義を完成してくださった、実現してくださったということを私たちに、キリストにあって、与えてくださった、ということで、キリストにあってあなた方は、コロサイ書にはね、満ち足りているとか満ち満ちているって訳されてますけど、完全ですとも訳すことができます。満ち満ちてるんですよですね。で、神の前に出るときに大胆に行くことができるってのわかりますよね。だからいつも私使ってるでしょ、言葉で、ね、なんて言ってます、ズーズーしくなってくださいって、ズーズーしくなってくださいってことでしょ。あの遠慮文化っていうのはね、時に霊的に致命傷を負わせることがあります。いや、もうちょっと努力してから何ですね。で、神様はこのように私たちを義と認めておられる、義の賜物に満ち足らせておられるだけではなくて、ますますその神様が与えられている霊的な祝福が、現実のものとなって自分の生活の中にも現れることを私たちは願っていて、そのためのその約束でもあります。この満ち足りるからですってのは、つまり生活の中でこの罪から解放されて、具体的にイエス様の似姿へと変えられていくということを経験していくこともですね、この満ち足りるの約束の中にあるわけです。これ成果っていうんですよね。 第2コリントの3章の16節から18節で、しかし人が主に立ち返るならいつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところに自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと。栄光から栄光へと、この主に立ち返るたびにですね、そのことを行っていく中で、栄光から栄光へと御霊の力によって主の似姿へと変えられていくのだということであります。そしてもちろんここでの満ち足りるっていうのは将来の約束でもあるわけです。主イエスが来られるときに私たちはその栄光の姿を持って主の前に現れることができるわけですね。朽ちないものに変えられて、癒やしい肉体から栄光の肉体へと変えられる望みがあるわけです。ピリピの3章の20節、しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいますとあります。で、このクリスチャンの中で、この例えば墓にですね、この天に、私たちの国籍は天にある、これも人気ある御言葉ですね。だけどその後は読まれないです、なかなか。だからあえて読んでるんです。っていうか私意識して読んでます。何言ってます？その天からイエス様が救い主として来られるって書いてあるんです。これ将来形で書かれてるんです。そしてつまりこれは景況の話なんですね。景況、そして朽ちる体から朽ちない体へとですね、この癒やしい体から栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるということなんです。で、しばしば景況の話をするときに、なんていうの、いつ起こるとか、そっちのいつということがね、いつも話題になるんですけれども、なぜっていう方にね、ちょっとね、思いを変えてください。まあ、それはなんかちょっとあの、なんていうのかな、よくあの、まあ、と考えてもいい内容ですね。いつ来るかっていうのはね。で、クリスチャンの中で意見が分かれるんですよ。私たちっていうか、あのは、大患難時代の前にね、イエス様が来られるっていうのを信じてますけれども、今すぐにでも来られるって信じてますけれども、大事ですね。今すぐに来られること、すごい大事ですけれども。それよりも、なんでなのか、救われるためにですよ。もう救われてるんですよ。救われてるんだけども、その救いが完成されるためにイエス様が来てくださり、その時に救いへの栄光の姿へと変えてくださる。で、テサロニケの第1の5章もちょっとお読みしたいんですね。23節と24節にこう書いてあります。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように、あなた方が召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。どうでしょう、完全に聖なるものとまだなってないですよね。だから祈ってんですよ、パウロが。霊においても魂においても体においても、イエス様のご来臨の時に責められるところのないものとしてくださるようにって祈ってるんですよ。これすごい大事です。だからさっきヨハネが言ったように、第一ヨハネで、キリストが清いように自分たちも清くするって言ってます。イエス様が来られること、景況を待ち望むということは自分を清くしますって。理由は恥ずかしいことのないように備えなければいけない。で、約束が書いてあって、あなた方を召された方は真実だから、そのようにしてくださるっていう神様の保証、与えておられる保証はあるんですけれども、しかし私たちがこのイエス様が来られる時に傷のないものとして、この恥ずかしいこと、責められるところのないものとしていることができるようにと言っているんですから、それは罪を捨てたいよね、打ち捨てたいよね。で、やっぱりローマの13章にも書いてあって、この以前の時よりも今が救いの時が近づいているから、この 暗闇の行いを打ち捨てて光の武具を身につけなさいと、キリストの義を身につけなさいとこう言ってるんですよね。ということで矛盾するんですけども、もうすでにキリストにあって満ち足りたっていうか、この完全なものとされたんですけども、完全にされてないからいつも追求していると。今の矛盾は皆さん例によっては分かってると思います。完全なものとされたんです。ハレルヤですよね。素晴らしいですよね。しかし完全なものとされてないから、いつまでもっていうか追求し、そして一心に走り、上から来るこの、与えられる賞ですね、この栄冠を目指して、このちょうど走っている競技選手と同じであるということなんですね。クリスチャン生活が競技選手に例えられています。ここにもね、競技選手がいますけれども、やっぱり思い出すんです。私、霊的にも辛い時にありますよね。やめたいことないですか？ね、肉体においてやめたいことありますよね、実際の競技選手は。絶対、このね、賞を取った人っていうのは、そういう試練を通ってるでしょ？途中で怪我をして、途中でもうこれはダメなのかって思ったり、もうこの訓練はやりたくないとかですね。精神的にもうちょっとここで折れそうになるとか、心がね。霊的にも同じです。英語でパーシビアランスって答えます。これは忍耐し通すって感じかな。忍従っていう言葉からね、そのパーシビアランス、忍従、こうどんなことがあっても後ろを振り向かないのです。戦いにも例えられます。聖書は主にある戦いです。聖書の中たくさん出てくるでしょ。なんだっけ、ペリシ人がやってきてるのにみんな逃げちゃってるんだけども、自分だけは畑の中に行ってですね、戦い通したと。あともう一人の勇士はダビデの勇士だね、こう戦いまくったから、もうなんかこうブルブルブルブルになっちゃって、この刀がですね、終わった後もですね、この肩を手が離せなくなっちゃって、ね、一つになっちゃったみたいな感じになっちゃったとかね。これがパーシビアランス、この絶対に折れないっていうか、どんなことがあっても俺はもう前に行くっていうのを決めたんだと。だから自分を捨てる必要あるね。もうちょっと諦めた方がいいね、自分にね、ちょっと楽しながらイエス様についていきたいなってね、いや思います、正直。でもパオロが自分がね、キリストの、ね、死に預かってね、そして復活の姿、ここまで言うかパオロ君って感じだよね。でもこれこそがまあクリスチャンだね。クリスチャンの何て言うかな、一番理想ですよね。キリストに似たものでしょ。イエス様のこいつちっちゃなキリストだっていうのが元々のクリスチャンの意味ですから、ね、こいつイエスみたいだって言われたんですよ、みんなアンティオーケの人たちから。なんかイエスファンクラブじゃないけど気持ち悪い、これイエスの中のここに出てきてるイエスみたいでみたいな。でそれが勲章だったんですよね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。義に飢えかわく者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。イエス様がこう言われたこのラジカルな急進的なこのグループであることを知ることができてありがとうございます。私たちが日頃生きてますけれども、生活の中でいろんなことが起こっても本当に感謝です。イエス様に会って苦しみを賜物として与えられたとピリピ書の一章に書いてありますけれども、共に奮闘しているのですともあなたは言われました。本当にこのたっとい兄弟姉妹が与えられていることを感謝いたします。この後の交わりでもディスカッションでも祝福を与えください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。